詩唱シリーズ秋の日々第5話地下。巨人を見た次の日、僕らは JR に乗って隣の町へやってきた。うちの大学の日本史研究室の元教授で、退官した今では郷土史家という肩書きでのんびりと好きな研究を続けている宮内氏を訪ねてきたのだ。大だらぼっち？宮内氏は面白そうに黒縁の眼鏡をずり上げた。ええ、この辺りで大だらぼっちの伝承があるのか知りたくて、先生ならご存知かと。僕らは書斎で向かい合って座っていた。季節外れの麦茶が本だらけのテーブルのわずかなスペースに置かれている。ほうほうほう。宮内氏は立ち上がって書斎の一角をごそごそと探り始めた。あなたはいつも面白いことを聞きに来ますね。嬉しそうにそう言いながら、宮内氏は一冊の本を引っ張り出した。おっとっと。本を抜いた勢いで土砂崩れが起きそうなところを慌てて三人で押さえつける。おお、ありがとうありがとう。よいしょ。でね、この辺りじゃあね、大打棒とか大羅棒って名前で言い伝えが残っているね。古そうな資料のページをめくると、山の上から巨人がこちらを覗いている絵があった。大だらぼっちの伝承は、デイだらぼうとか、デイだらぼっちとか、大田帽子とか、いろいろな名前で呼び習わされているね。関東とか中部地方に多いんだけど、それらに限らず北は北海道から南は九州まで幅広く分布している。多くは民話の形で言い伝えられてきて、さまざまなパターンがあるけど、よくあるのが手をついた場所や足跡が窪地や沼になったというものだね。土を掘ったところが盆地になって、盛ったところが山になったというパターンも多い。甲府盆地と富士山なんかが代表例だね。とにかく大きいということを誇張した伝説ばかりだ。宮内氏は と言いながらパラパラとページをめくり、ここだと開いてみせた。この大市ではこんな伝承がある。大昔、大打棒という大男が山を潰したり谷を埋めたり好き放題暴れていたそうだ。その行いに怒った神様が雨の鳥船を使わして従わせようとした。しかし大打棒は言うことを聞かず、こともあろうに神の使いの雨の鳥船を手で叩き落としてしまうんだ。いよいよ神の怒りに触れた大打棒は雷に打たれ、ついにドドーッと仰向けに倒れてしまった。それが今の国分川と柳瀬川の間だ。平らになった地面は豊かな平野になり、今の大市の中心として栄え、今日に至るというお話だ。叩き飛ばされた雨の鳥船は県北に落ちて、今の新城村の鏡湖ができたとされている。宮内氏の語った大打棒の伝説に、僕と師匠は顔を見合わせた。その雨の鳥船が出てくるのは、 ダイダラボッチの伝説ではよくあるんですか？いやー珍しいね。他では聞かないと思うよ。だいたいダイダラボッチというのはのんきな大男なんだ。悪さをして人間や神様にたしなめられるというのはあまりないパターンだ。そしてこの雨の鳥船というのは本来出雲の国譲りの神話に出てくる神様だ。高間ヶ原の天つかみが国つかみに、地上つまり足原の中津国を譲るよう要求する際に正使として使わしたのが武見和地だ。その副使としてお供したのがこの雨の鳥船。船というけど立派な神様だ。雨の鳥船の神とも呼ばれる。地元の言い伝えに当てはめてみると、つまり大打坊が国譲りを迫られる国つかみ、そして雨の鳥船が天つかみの使いという役どころになっているわけだ。面白いだろう。宮内氏は満面の笑みで僕らを見つめている。先生、新城村の鏡子って隕石子だって言われてますよね。そうだよ。あんな元年、西暦で言うと968年に起きた隕石落下だ。これは非常に興味深いことだね。実際に起きた隕石の落下が民話の形で伝承されてきたという可能性があるわけだ。そうなるとこの隕石を落とした原因である大打坊というのは何か史実に関わるものを象徴しているかもしれない。それは？まあ普通に考えれば中央政権にまつろわぬ豪族といったところかな。実際にその頃で該当しそうな勢力もある。僕は宮内氏とは別のことを考えていた。それはつまり何かの象徴などではなく、そのままこれが史実だったという突拍子もない話だ。師匠の方をちらりと見たが、何を考えているのかは伺い知れなかった。この雷で撃たれたというのは武見和地の力を表していると思われる。国譲りの神話と大だらぼっちの伝承をくっつけようと思った知識人がいたんだろうね。民話というより神話と言ってもいいかもしれない。宮内氏にお礼を言って僕らはその家を後にした。収穫があったといえばあったのだが、なんだか様々なものがカチリカチリとはまっていく感覚とは裏腹に、その全体像が未だに不透明なままだった。帰りの JR の中で師匠は黙っていた。何かイライラと考えているようだった。大だらぼっちが国分川と柳瀬川の間で仰向けに倒れたんですってね。その姿は師匠が地図にマーキングしている巨大なごぼう星と一致しているのかもしれない。いや、きっとそうなのだ。僕はそんな話をしたかったのだけれど、師匠は何も答えなかった。ただ不機嫌に塞ぎ込んでいるままだった。その2日後だった。僕は師匠に呼び出され、自転車に2人乗りで市内の南の方に位置する大月町へ向かっていた。そこには株式会社ヤクモ製薬の本社ビルがあるのだ。あれだな。駅から南へ南へと自転車を漕いでようやくたどり着いた先には20階建て以上はありそうな大きなビルがそびえ立っていた。 市の中心地からは離れており、周囲には背の高い建物は他にない。そのおかげで遠くからもその異様を望むことができた。そのビルは緩やかな四角錐の形状をしており、前方が全ガラス張りになっていて、まるで巨大なメトロノームのような外観だった。金かかってそうなビルだな。後輪の上に立ち乗りをしながら師匠がつぶやいた。来客用の駐車場に自転車を止め、僕らは大きな正面玄関ホールに入っていった。だだっ広いフロアには、顔がはっきりと映るほど磨き上げられた黒い床の上に、妙な金属製のオブジェや観葉植物が至るところに置かれている。気遅れしてしまうような雰囲気だった。僕らの他に歩いている人の姿はない。大きな木を描いた壁画の前に受付があり、そこにスーツ姿の女性が立っていた。僕らが近づくと、受付嬢はお辞儀をして笑顔で、いらっしゃいませと言った。顔は笑っているのだが、まるで作り物のような表情だった。だがこれも変な先入観のせいかもしれない。何しろこの八雲製薬というのは、あの砂見グループの関連会社で、いわば砂見家の傘下にある企業なのだ。八雲記念病院など多くの病院や薬局を従える医療法人八雲会の中核企業でもあった。八雲製薬は僕や師匠の通う国立大学の大学病院に多額の研究助成金などを出す大スポンサーであり、実質的に医学部の人事権を掌握していると言われていた。そして師匠が言うには、大学病院が持っていた師匠のある病気についてのデータを入手している疑いがあるというのだ。今日はいきなりその敵の本陣に殴り込みをかけようという腹だった。戦の準備など何もない出たとこ勝負だ。顧問の須波大樹氏に面会をしたいのですが。須波大樹というのは医療法人八雲会の理事長で、次期衆院選に出るという噂を最近耳にしている。失礼ですが、お名前をお伺いしてよろしいですか。師匠が名乗ると受付嬢は淡々とした態度で言った。本日はお約束をいただいていないようです。申し訳ありませんが、アポイントメントのないお客様はお取り次ぎできません。あっさりとそう言われ、師匠は鼻じらんだ。大樹氏は今日はここにいらっしゃってますか。お答えいたしかねます。むっとして師匠の表情が固くなる。相手は営業スマイルを崩さない。こういういきなり来てVIPに合わせろという手合いには慣れているのだろう。大体が師匠にしてもお付きの僕にしても、私服の学生然とした格好をしていて、とてもそんなお偉い方に面会するような人間には鼻から見えないはずだった。ああ、じゃあね、誰でもいいから話の分かりそうな人にこう伝えて。ナイトセルの本体が来てるからって。
は？
ナイトセルだよ。研究主任とかそういう肩書きの人ならわかると思うよ。はいはい、早くとばかりに師匠は両手を振ってせかした。受付嬢は困惑しながらも、少々お待ちくださいと言ってどこかに電話をかけ始めた。よろしくね。師匠はふざけた態度で両手を頭の後ろで組み、僕のところへやってきた。やだね、融通の利かない受付は。無理もないと思いますけど。
あ？
そんなやり取りをしていると、受付嬢が受話器を下ろしこちらを見た。申し訳ありませんが、わかるものがおりません。お手数ですが、 今日のところはお引き取りください。おいおい、マジで言ってんの？アポイントメントを取っていただいた上で再度ご来訪願います。アポイントメントってどうやって取るんだよ。喧嘩越しの師匠をいなすように微笑を浮かべて受付嬢は言った。しかるべき手順でお取りください。取り付く島もないという態度だった。
しかるべき手順ってあれか、うちの医学部の教授あたりに紹介状を書いてもらってこいってか。そんなに敷居が高いのかよ、ここは。
つかみかからんばかりの勢いの師匠を僕は慌てて止めた。
師匠、一旦出直して鹿田教授にでも書いてもらいましょうよ、紹介状を。
鹿田教授は敵なんだよ、ここの。師匠は僕の手を振り払った。
まあいいや、今日は帰ってやるよ、ベロベロベローン。
師匠は捨て台詞を吐いてから舌を派手に動かすアカンベーをした。
帰るか。
歩き出す師匠についていきながら振り返ると、受付嬢は顔を引きつらせていた。師匠の傍若無人な態度にさすがの彼女も冷静なままではいられなかったらしい。
ああつまんねえな。
玄関を出ながら悪態をつく師匠に僕は聞きたいことがあった。
さっき言ってたナイトセルって何ですか？
ああお前知らなかったっけ。まあいずれ教えてやるよ。
またこれだ、いろいろと思わせぶりなことを言いながらいつも肝心なことを教えてくれない。ブツブツ文句を垂れながら駐車場に戻ろうとしていると、不意に前を歩く師匠が立ち止まった。
おっと。
背中にぶつかりそうになって体を反らす。どうしたのかと思って師匠の肩越しに前を見ると、真っ白い人の形をした何かが通り過ぎるところだった。首がちぎれそうなくらいブランブランと左右に揺れている。ざわざわと血管の中に氷が混ざったような感じがした。霊だ、それも小さい、人間の背丈の4分の1もない。僕らの見ている前を小さな霊はスルスルと歩き、駐車場の奥へ進んでいく。師匠が静かにというジェスチャーをしながらゆっくりと後をつける。ビルの側面に回り込んだ場所に資材搬入路のような一角があった。コンテナや昇降機が並んでいる奥に開いた扉が見える。霊はその中へと消えていった。
小人の霊だ。
師匠が壁際に身を隠しながらそう言った。夏に小人の霊の目撃談が増えるという不思議なことがあった。師匠の解き明かした秘密によると、それは自らが巨人であるかのような感覚を得てしまった霊が、己の体を縮めた結果であるというものだった。それからめっきり聞かなくなったし、僕らもそういう霊を見なくなっていたのだが、まさかこのタイミングで出くわすとは。
師匠、
何か偶然ではないものを感じた僕は生唾を飲んだ。
分かってる。
搬入路の周囲を確認すると人の姿はなかった。物陰が多いので誰かが近くにいる可能性はあったが、師匠は思い切ったようだ。身をかがめながら壁沿いに近づくと一気に扉の中に飛び込んだ。僕も急いでそれに続く。扉の内側は白い廊下に養生シートが貼られている空間だった。目の前は壁で、右手側は倉庫のような場所になっている。
そちらから物音がしたので慌てて左側に進む。曲がり角になっていて、首を伸ばして覗き込むと守衛室らしいものが見えた。その手前には地下へ伸びる階段がある。僕はその階段の先へ白いもやのようなものが降りた痕跡を見た。小人の霊はそこへ行ったのだ。こちらからなら守衛室から見られずに階段を降りることができそうだった。師匠と僕は目配せをし合い、足音を忍ばせて階段フロアに入り込んだ。階段は床も壁も真っ白だった。目がチカチカする。そして製薬会社だけあって、どこか病院のような匂いがした。人の気配はなく、慎重に階段を降りていくと、折り返した先にドアがあった。そこで行き止まりになっている。師匠がドアノブを握るとガチャガチャと数回ひねった。ダメだ、開かない。鍵がかかっていた。師匠はドアに耳をくっつけ物音を探っていたが、特に何も聞こえなかったようだ。なあ、守衛室なら鍵があるよな。
ちょ、何考えてるんですか。
にまと笑うと師匠は階段を上り始めた。止める間もなく一階に戻ると辺りを伺った。廊下には誰もいない。こそこそと足音を忍ばせて師匠は守衛室のそばまで来た。僕も仕方なくついていく。開け放たれたドアから中を覗き込むと、師匠は一つうなずいた。そして次の瞬間、
タタタタタタタ
と言いながらお腹を押さえて守衛室へ飛び込んでいった。ガタリと椅子から立ち上がる音がする。
どうしたんですか。
お腹が。
師匠が苦しそうな声を出したかと思うと、あっと男性の声がした。バタバタという床を踏む音。僕が守衛室を覗き込んだ時には、師匠のスリーパーホールドが仰向けになった守衛の背後から首筋にがっちりと食い込んでいた。
やりやがった。
僕は驚愕した。同時に取り返しのつかないことをしたという思いが去来した。動かなくなった守衛を離して、腰についていた鍵束をもぎ取った師匠が、行くぞと言って走り出す。
マジでどうすんだこれ。
階段へ飛び込み師匠を追って駆け下りるが、頭の中には暴行傷害、窃盗、不法侵入といった単語がぐるぐると回っていた。師匠が行き止まりのドアに飛びつき、鍵を片っ端からはめ込む。何個目かの鍵で開いた。ドアを開けると白い壁の狭い廊下があった。右側にはすぐまた別のドアがあり、左側にはエレベーターがあった。こっちだ。僕にはわからなかったが、師匠は直感でエレベーターを選んだ。壁には下向きのボタンしかない。それを押すとすぐに扉が開いた。二人して乗り込む。業務用の大きなエレベーターだった。かなり奥行きがある。操作パネルには BF1 と BF2 の2つのボタンしかなかった。 BF2 を押すと箱がゆっくりと下に向けて動き出す。すぐに止まり扉が開いた。外を覗くと、またさっきと同じような廊下が広がっている。人の気配はない。近くに窓のない頑丈そうなドアが見えるが、師匠は首をひねっている。
おかしいな、ここじゃない。
あの白い小さな霊の痕跡をたどってやってきたが、ここでそれが途絶えていたようだ。僕にはもうわからなかった。ん？と言って師匠は操作パネルの上についている鍵穴に気がついた。
もしかして、よく見るような操作パネルの下の配電盤か何かを管理するための小さな鍵穴とは様子が違った。師匠は守衛から奪った鍵束でそれに合う鍵を探した。ガチリ、小気味の良い音がして鍵が回ったかと思うと、止まっていたエレベーターが再び動き出した。下に向かっている。終点のはずの地下2階からさらに下っているのだ。今度はさっきよりも長い。なかなか箱は止まらない。おいおい、どれだけ下るんだ。なんだか得体の知れない予感に、僕は手のひらに汗をかき始めた。シュイーンという音を立ててエレベーターは止まった。心の準備が整う間もなく、すぐに扉が開く。なんだよこれ。外は真っ暗だった。師匠が慎重に足を踏み出す。僕もおっかなびっくりそれに続いた。そこには想像もつかない光景が広がっていた。だだっ広い空間だ。エレベーターの室内から漏れる光の反射で、目の前には壁らしきものが左右に伸びているのがうっすらと見て取れる。それも15、いや20メートルは先だ。そして左右の空間はどこまでも漆黒の闇で塗り固められていて、先の様子が全くわからなかった。
ここは一体何だ。
師匠の声が緩やかに反響する。途方もなく巨大な空間がそこにあった。上を見ると天井も高い。目を凝らすとダクトのようなものが天井を張っているのがうっすらと見える。照明らしいものもあるようだが暗いままだ。カビ臭いような濃密な空気が周囲にみっしりと詰まっている。
おっと。
前に歩こうとした師匠がつんのめるようにして立ち止まる。暗くて見えなかったが、崖のような段差があった。師匠がそのへりにしがみつくようにしてかがむ。
おい、これは。
僕も師匠の横でそれに習う。
嘘でしょ。
自分の目を疑った。安順脳が少しずつ進んでいく。だんだんと闇に慣れていく目が、段差の下に敷き詰められている砂利石を認めた。そしてその中で左右に伸びる鉄のレールを。線路だ。線路がそこにあった。僕は混乱した。なんでこんなものがこんなところに。
地下鉄。
師匠が口元を押さえてうめいた。
地下鉄だって、そんなバカな。大都会じゃあるまいし、大市には地下鉄なんて存在しない。
そんなことは地元民じゃない僕にだって当たり前の知識、常識だ。しかし今僕らの目の前には地下鉄の路線としか思えない空間が確かに存在していた。呆然としていると師匠があっと言って横を見た。そちらに目をやると、白い小さな人型の何かがゆらゆらと揺れながら線路の右の方へ進んでいくのが見えた。線路はどこまで伸びているのか、とても先は見通せない。果てしなく闇が広がっている。白い何かはその闇の奥へと消えていった。
一体どうなってやがる。
師匠がそうつぶやいた瞬間だった。背後で光が瞬いた。振り返るとエレベーターの扉が閉まるところだった。箱が上昇していくのが一瞬見えた後、すぐに僕らは完全な暗闇の中に取り残された。
ゲームオーバーだな。
師匠が投げやりにそう言った。侵入に気づいた連中がすぐに降りてくるのだ。
どうするんですか？
なるようになるだろ。それから間もなくエレベーターが戻ってきて、どやどやと数人の男たちが降りてきた。さっき師匠が締め落とした守衛の姿もある。
投降します。
師匠があっけらかんとそう言って両手を上げた。僕も慌てて両手を上げて抵抗の意思がないことを示す。
どうかなるだけ穏便に済みますように。
祈るような気持ちで迫ってくる男たちを待った。以上、師匠シリーズ秋の日々第5話、地下という題名の話でございました。